んにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフ21年の時間がやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時には今日のお客様のようにこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、先週もお約束した通り、のぶちゃんマンに来ていただきます。
いつの間にのぶちゃんマンになったんや。
のぶちゃん、ありがとうございます。
何もやようわからんけどね。
はい、
まあ、とりあえず言葉の種まきおじさんです。
はい、
はい、ありがとうございます。今週も
こちらこそありがとうございます。村上のぼうさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、今週はですね、まあ、先週も言ってたように、まだ来週
YouTube の話、
ね、
言ってたよね。
いっぱいもう話します。
バカにしてた言うたら怒られたね。、うん、いや YouTube すごいね、
はい、
やっぱりね、 Google の検索に全部結びついてるでしょ。だから、Google で検索すると YouTube の動画の方が検索の一番上の方に早く上がってくるんですよ。だからみんな今の人は文字で情報を確かめるよりも動画で確かめるのが多いみたいね。で、僕の知り合いで、最近知り合いになったばかりの神戸のスマデラのご住職、副住職の小池陽人さんが10年ぐらい前から YouTube 始めてね、6万5000人ぐらい登録者がいて、でね、一番再生回数の多いものがなんと320万回。
はあ、だからそれは一つの番組ということですよね。
普通でもね、20から30万回だから、ね、小池陽人さんはもう日本中で小池陽人って知らない人はいない。だ、僕が今度小池さんで会うよって言ったら羨ましいっていう人が何人もいた。で、彼と初対面5分後に YouTube の動画撮影をして、もう打ち解けまくってですね、はい、ちょうど今配信が始まったばかりなんで、 YouTube で村上信夫小池陽人、小池は小さい池の太陽のように人って書くんだけど、
太陽、
もう小池陽人ってね、もうだってそれだけ、
はあはあはあ、
もうだって500近く YouTube の動画上げてますから、もうそれはすぐ検索で上に上がってきますから、ぜひこの動画見てください。で、会って5分後にもう初対面とは思えない打ち解けようなんですよ。それはもちろん、あの、彼の人徳もあるし、なんかその YouTube の敷居の低さっていうか、もうそれを見てて僕もやろうと思ったわけ。収まきながら、
まあ、打ち解けたんはやっぱり、あの、その方だけじゃなくて、のぶちゃんの人柄っていうか、
ええこと言ってくれるやん、
はい、いつも意識していい言葉を言ってるとかね、言葉は、そうそうそうそう、日頃の言葉が自分を変えるよ、育てるよみたいな、
そういうこと言うたんや今回も
言ってて、それをもう染みついてるから、
そうだね、
その方にも、小林さんにも伝わったと。
小池さんね、
小池さん
ね、
小池さんにも伝わった
と。本当にね、なんか聞き上手で、僕の言ってることをすごくこう理解してくれて、話しやすかった、で、小池さんと話してて、もうこれは YouTube やろうと思って、71歳のデビュー、
はい、
もう多分6月ぐらいから配信しようと思った、のぶチャンネル、
のぶチャンネル。
僕がやっぱり今までやってきた言葉磨きのこととか、あと大人の努力をやって、東京でやってますけど、その自分のやっていることとか、あと一つ一つの言葉ね、日本人が忘れちゃいけない言葉の数々を僕がなんかその YouTube の中で解説しながらやるとか、で、たまにはなんかゲスト呼んで対談してもいいし、まあ、いろんなことをやっていこうと思ってんですよ。もうすごい、なんかちょっとワクワクしてます今。
素晴らしい、やっぱそのワクワク感がいいと思う。
そう、あのね、鎌倉に円覚寺ってお寺があるんだけど、そこの横田南霊さんという館長がね、やっぱり YouTube でラジオ、 YouTube ラジオってのもあるんですよ。だからサムネイルだけ作っといて、あと音声毎日やってんの。これもすごいよ、毎日毎日積み重ねるってすごいなと思って。まあ、こうちゃんもこのラジオ21年、
はいはい、
毎週やってるでしょ。これだけでもすごいよ。
ありがとうございます。
積み重ねるってすごいよね、
はい、
で、ちょっとラジオの話してい い、
いいです、いいです。
僕ラジオ大好き、
はい、
前回来た時もだいぶ言ってたけど、何がラジオがいいって言っても、やっぱり一つはこう目に見えない声だけ、音だけ、その方がなんか思いって伝わりやすいんだよね、テレビってなんかいろんな画像が出てきてね、なんかよそ見するっていうか、気がそれちゃうでしょ、ラジオは気がこうそれないので、みんながなんか心のど真ん中に言葉が届くような気がしてるんです。で、実はね、
はい、
話ちょっとだけ長くなるけど、先日僕分かんないこと大好きだから、村上さんおそば好きですよね、 そば打ちの名人がね、仙人がいるんだけど行きませんかって言われて、そば打ちの仙人っていうそれだけのワードで、うん、行きますって言って行ったわけ、
はいはい、
最近僕はあのイエスかハイか喜んでもうそれしか返事がないので
全部や
せやで知らんけど行ったんや。ほったらまあなんか山の中入って車でどこをどう通ったかわからないけど着いたところがね、山の中の掘ったて小屋、
うん、
どう見てもあばら屋、こんなところに人が住んでんのって思ったら中に人が住んでて、それどころか中はもうワンダーランドですよ。もう綺麗にね飾り付けがされていてね、いろんな木材、ちょっとこうなんか曲がりくねった木材とか面白いなんか素材を使って全部自分で作ってん、あのガラス窓の向こうにはせせらぎが流れていて、でステンドグラスとかもあって、あ、部屋の中にはジャズが流れてる、
うん、
アナログのLP が5000枚あるって言ってた。でスピーカーもすごいのがあって、でそれだけじゃなくて彼はなんかどうもね彫金もやるんだよ。だからなんかあのアクセサリー、ジュエリーのアクセサリー作ったり、万華鏡を作ったり、それからあと茶筅とかパイプとか何でも自分で作る。で 茶室もあるわけ。
ほうほう。
でそこでお茶立ててくれて、お茶飲ませてもらって、でようやくそばを食べた。美味しいのなんの、
うん、
絶品。今まで僕が食べたそばで一番と言ってぐらい美味しい。十割そば。でもちろん全てあのこねるところからね、全部自分でやるわけでしょ。
だからこねるところから見させてもらった。
あ、それはもうでき行ったら出来上がってた。あ、それで、おつゆも全部自分で作って、若竹の素焼きとか、鴨肉も美味しかったし、それからあとねあれが美味しかった、あのなんだっけ、出てこなくなったよ。いっぱいとにかく美味しいものがあったわけ
どうしようかなお前、こっちも
いいんだよ、こうやってね言葉ってね、
はいはい、
僕ちょっと自分で今自己弁護するようだけど、
うんうん、
もうあんまりにもこういろんなことがあって、こう何を話していいか分かんない中から、こうもどかしい思いで、うんうんうん、なんか一生懸命そこから言葉選びながら話す方が人には伝わると思うね。これが
もうめちゃめちゃ伝わってます。
せやろ、理路整然となんか、はい、あの起承転結でつけて喋ってたもん、それは伝わらないと思う。もう僕もだからこうちゃんにどうしたら分かってもらえるかとか思いながら喋ってた。もうそばが美味しかったことは分かるやろ。
そばが多分食べたくなりました。僕もおそば好きなんで。
ああ、もうこれは美味しい、はい、本当に、うん、それでね、その主がね、まあ、その日はちょっと僕も忙しかったから、2時間ぐらいで帰ったの。でそれからなんかいろいろ LINE とかで仲良くなって、でね、こっからラジオの話ですよ、
うん、
で僕のことは彼はあんまり、僕も彼のこと知らなかったけど彼もあんまり僕のことを知らなかったのね、
うんうん、
そしたらね、村上さん、長崎県平戸市にある自分の友人からメールが来ましたと。つまり村上信夫がここに遊びに来たってことをなんか Facebook に上げたら、うんうん、その友人が見てたらしくてですね、うん、その友人がね、ちょっといいプチ自慢、
はい、
2011年東日本大震災時の NHK ラジオで当時の震災の状況を伝えてくれました、
うん、
ある時は被災者の頼りに涙ながらに自分の思いを語る時もあって、とても印象的なアナウンサーでしたと、
うんうん、
そんなあなたの放送を聞いて防災活動にハマった男が平戸にいるということを伝えてくださいっていう、
うん、
これはね、うん、僕 NHK 辞めて12年になるんだけど、
うんうん、
2011年も13年前の話でしょ、
うん、
長崎の平戸でそれを聞いていて防災活動にはまったことを、
うんうん、
そのそば打ち仙人の友達が教えてくれたっていう、うん、そこでこうラジオがつながったんですよ、
うん、そうですよ
ね、めちゃくちゃ嬉しかった。
しかももう何年も経ってから、
うん、
っていうことですよ。
そうなん
や、ね、
だからそのそば打ち仙人もなんか得体の知らない男だと思ったけど、ちょっとなんかね見直してくれたみたいでね、
よかった。
それから頻繁に LINE が来る
よかったよかった。
そう、
だから僕もそういう村上さんと一緒にこうしてフランクにもう普通にお話しながらラジオさせてもらえるっていうのはむちゃむちゃ幸せやな。
いや僕もだから
ありがたいな。
いやこうちゃんもだから生きることに一生懸命だよね。これね当たり前なんだけど、みんな生きるっていうことだけでも素晴らしいのに、このようにねなんか一人一人が役目を持って呼ばれてきてるのに、なんかもう疲れたなとかさ、
うんうん、
何のために生きてんだとかさ、うん、たまに言ってる人いるじゃない。
いますいます。
もったいないよね、
うん、
だからやっぱりちょっとこううざいとか思われるかもしれないけど、
はいはい、
なんかいつもなんかエネルギーをほとばしるような生き方をしたいじゃん。
そうですね、
うん、こうちゃんもそうじゃん。
やっぱ大人がワクワク楽しくいとかないと、
う
ん、
せやせや、
まあ、それは家族の中でもそうですよね。
そうそうそう、
だからまあまあ、世の中のお父さん的にこう一般的なイメージはやっぱ定年になったら何していいか分からんで、家おったらお母ちゃんに 怒られてるみたいなね、そういうイメージあるけど、
そうそうそう、
やっぱ今日の村上さんのようにですね、のぶちゃんのように71になっても新しいこと
を、年関係ないんだよね、
やろうやりたいって、
うん、なんか結果的にまあその71歳になったけどもなんか関係ないよね、
うんうん、
年で人をあまり 見ることもないしね、
はい、
うん、なんかとにかく楽しい、
そう
ワクワク、
はい、
ワクワクライフですよ、
ワクワクライフです、
うん、
のぶちゃんもワクワクのつく番組やってた言ってたもんね、前回、
あ昔ねあの NHK ラジオでワクワクラジオってのやってた、ね、
はい、
そうそう、いやだからもう喋ってるだけで体熱くなってきたよ、
うん、僕も熱くなってきた、
せやろ、
もう
スタジオの温度が上がってきてこのスタジオは冷房がないかみたいなまた呼んでくれる、もう、
は
い、
もちろんですよ、
いっぱい喋りたいことあんねん、
ね、
うん、
もうすぐ時間経つから、
あの水曜日いつでも京都に来てるからね、
はい、
はい、
またお声かけさせていただきます、
お気にありがとうございます、はい、もう終わり、うせやろ、まだ喋れるやろ、もうあと、
もう
あと20秒ぐらい、
はい、
あ惜しいな、
もうすぐライブはなんか
あ、ライブもやんねん、この京都で、ね、京都で朗読ライブやるから、
その朗読ライブの前にまた、ね、
また行く行く、
前もってこう教えてもらって
行きます行きます、はい、お気にありがとうございました、
こちらこそ今日もありがとうございます、
こちらこそです、
皆さんがいっぱいいいことがありますように、
ありがとうございました。